シーズン26エピソード4。皆さんこんにちは、山本です。
さくらです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。四字熟語を英語で紹介するというか、まあ、問題を出すコーナーです。
はい、お願いします。
はい、早速参りましょう。いきます。
はい。
An extraordinary natural phenomenon。
Extraordinary natural phenomenon。 ものすごい平凡な現象
っていう感じ。
エクストラオーディナリーじゃなくて、
あ、そうですよ。
エクストラオーディナリー
ナチュラル、
ナチュラル自然現象。
うん、
エクストラオーディナリーはなんかものすごくって感じですよね。
そう、
すんごい自然現象、すごい自然な現象。
そう、まあ、そうですよね。
それが四字熟語ってことですよね。すごい自然な。
そうですね。
すごい自然な現象の四字熟語か。
一つの単語があります、英語で。
一つの単語がある英語で。
うん。この四字熟語を表す一つの単語、英単語があります。
その単語を言うと答えが分かる感じですか？
分かりそうな気がします。言ってみましょう。
はい、言ってみてください。
カタストロフィー。
カタストロフィーがそんなものすごい自然な現象になるんですね。あー、そうか。
ものすごい自然な現象なんですよ。そうなんです。なんかものすごい自然な現象って日本語で言ってしまうと真逆の意味になってしまうけど、意味通りにものすごい自然の現象です。
うん、自然なの受け止め方がちょっと僕は多分違ってたんですね。
そうでしょうね。はいはいはい、はい、
自然なっていうのがなんて言うんですか、ナチュラルは自然だけど、
そう、
なんかごく自然なっていう意味で捉える自然じゃなくて、
うん、
自然界の
ネイチャーみたいな、
自然界の現象ってことですよね。
あ、ナチュラルディザスター。
はい、わかりました。
はい、はい、
天変地異。
素晴らしい。そうです。
なるほど、カタストロフィーですね。
はい、天空の異変と地上の異変。
うん、
天変地異です。
なるほど、分離させるとそういう感じね。
そんな意味やったんですね。うん、それでは次行ってみましょう。
はい。
あ、これ英語的やな。ごめんなさい。行きますよ。
はい。
10 to 1。
うん。あ、それは僕の単語帳に載ってる。
そうなんや。
はい。僕の単語帳、あ、いや、買った単語集に入ってるのかな。
ほうほうほうほう。
CD で、答え言っていいですか。
はいはいはい。
僕の聞いてる CD は、10 to 1。十中八九までって言っています。
じゃあそうや。はいはいはいはい。なるほど。これ変な言葉ですよね。10 to 1って。
うん。日本語だと10と8と9が入ってるけど、英語だと10から1までですからね。
10 to 1って10から1までって、from 10 to 1じゃなくて、うん、1個のうち10っていう意味なんですよ。
このうち10。
そう。だから英語にすると in nine cases out of ten が十中八九なんですね。ten to one っていうのは一個のうちの十個。
うん。じゃあもう確実。
まあそういうことです。確率10倍みたいな、そういう意味らしいですよ。これ今回調べましたけど。
十中八九よりもっともっと確実だっていうことですよね。英語
で。英語で言うと。
ね。うん、
なんか不思議な言葉だなと思って、けどそれ出てくるんですね、単語帳に。
はい、僕が買ったやつにたまたま入ってました。トイックテスト730点突破のための英単語と英熟語の中に。
なるほど。じゃあこれ出てくるんや、結構。ってことですね。僕初めて今回会いましたけど、今回調べてって。
でもこの参考書以外で聞いたことがあるのかどうかは僕はちょっと分かんない。いつもこのテープで聞くけれども。
あ、なるほどなるほど。
どうなんだろう、トイックで出てきたのかな、これ。
もう一個行きましょう、もう一個。はい、So many men, so many minds.
なんとなくこれも分かるような気がするんですけれども、たくさんの人にはたくさんの人はたくさんの心を持ってる、たくさんの人はまあみんな違う心を持ってるよっていうことですよね。
いけそう、いけそう、はいはいはい、
いっちゃっていいですか。
はい、何でしょう。
十人十色。
素晴らしい。そうです、まさにそう。 Different things to different people、
はいはいはい、なるほど、そういうんですね。
To each his own とか言い方もあるみたいですけど、十人十色です。
はいはいはい、
今日はこんな感じです。
ああ、よかった。今日はじゃあ、そうか、最初のが、まあ、ちょっとすんなり出てこなかったですけれどもね。
ナチュラル、ネイチャーっていうのがあれですね。
はい、自然って訳してもね、受け止め方がちょっと変わっちゃうんだよね、自然、どっちの自然だっていうところではね。
なんか英語でこの感覚になるときってたまにありますよ。なんか真逆になってるみたいな、日本語の語感で考えると、こっちの方が自然やけど、英語で言うと真逆になるっていう、なんかね、すぐ出てこないけど、はい、例えばその I hate you ってやるでしょ、私はあなたのことが嫌いです、
はい、
Me too って返すとどういう意味になるか分かります？
俺もお前嫌いって思います
って思うじゃないですか、日本語だと、
はい、
I hate you なんで、I love you で考えてもいいんですけど、I love you, me too は、I love me too なんですよ。
まあ私も私が好きということになるっていう。
そうそうそうそうそうそう、ね、目的語があるから。
なるほど。
なんかだからここちょっと今新送った例えかどうかわからないけど、こういうなんか真逆になることがよくある。その日本語と英語の構文の違いなのかな、なのか。
単純に単語の意味で言うと、なんかスウェアっていう言葉って、
はいはいはい、
誓うと罵るが意味だから全然違うじゃんと思ったり、
ありますよね、その単語も。
なんか I swear you っていうと、まあ私は誓うなんでしょうけれども、なんか英語初学者がそのまま訳すと、私はあなたを罵るにも訳せちゃうような感じがしちゃって、なんでそんなに違う訳が同じ単語にあるのって思っちゃったりはしますね。
まあニュアンスが全然変わることもありますからね。
はい。
まあそういうのもたまったらです、ここで紹介させていただきたいと思います。はい、本日以上でした。
はい、
See you next time.